宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第60回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？9月ですね。実は宮永の住んでいる町では、先月いっぱいでいつもお世話になっていた駅前の本屋さんが閉店してしまいました。残念。なので出先で本屋を覗く日々を過ごしております。そうしたらね、前からちょっと気になっていた本を買ってしまったんですよ。若子酒というコミックの一巻です。紫若子さん26歳がですね、酒飲みの舌を持って生まれてしまったがゆえに一人お酒を飲んでいるというエピソードがずっと綴られているお話なんです。いやね、題名も気になるんですよ。若子酒、若子はカタカナです。でね、お試し用の薄い冊子がついていてですね、第1話が鮭の塩焼きで、しかも鮭の皮、焼き鮭のね、皮で日本酒を飲んでるの。美味しそうじゃないですか。というわけでですね、前々から気になってはいたのですが、とうとう買ってしまいました。ほんと一つ一つのエピソードが短いんだけれども、だからこそいろんな食べ物で飲んでいるんですね。まあ焼き魚もあるし、茶碗蒸しとか王道な唐揚げとか、実は甘いものとか、宮永が甘いものでお酒を飲むという体験はまだしたことがないので、なかなか興味深く思っております。でもね、その食べ物に合わせてちゃんとお酒も変えているんですよ。美味しそうって思って読みながら、本当に宮永はですね、食べ物とか飲み物の出てくる本も好きだし、テレビも大好きだし、そのお店にその日そのまま食べに行ってしまったこともあるぐらい影響されやすいんですね。なのでいろいろ試してみたいなと思っております。ちなみに宮永はビール、ホッピー、焼酎、日本酒、その他のお酒も大抵何でも飲みます。大好きです。でもどっちかっていうと和食好みなのかな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
宮永舞華道家への道。
というわけで、今年も終わりました。2013古流大観流いけばな展、無事終了することができました。 ご来場いただきました方々、大変ありがとうございました。家元先生、会長先生、福家元先生、とってもお世話になりました。一緒に出していただいた先生方にも本当にお世話になりました。ありがとうございます。というわけでですね、8月31日、9月1日の2日間、宮永の出品は9月1日のみだったんですけれども、銀座金松ホールで生け花展が開かれておりました。今年はどんなことをやったかというか、今年もどんなことをやっていたかと言いますとですね、まずは8月30日、場所作りでございます。大抵のことはね、ホールの方がやってくださっていたりするので、机にクロスをかけたり、あとは一人分ずつのスペースに区切っていったりとか、そういうことなんですけれどもね。あとはお花屋さんとかが床が濡れないように養生してくださったりというようなわけで、生け込みが開始されるのでございます。はい、毎年やってるとはいえですね、毎年いろいろ失敗もあるという。でもね今年はね、ちょっと考えたんですよ。クロスをね、いつもはね、養生テープとか両面テープとかでもうペタペタ貼ってやっていたんですけれども、やっぱりテープを切ったりする手間とかね、あとは片付ける時のベタベタ感の手間とかね、そういうのがあるので、何かいい方法はないかなということで、なんて言ったらいいんだろう、テーブルクロスを留めるためのクリップみたいなものを買ってきてやってみました。結構うまくいきましたよ。もちろんね、それだけではちょっと厳しい部分もあったので、少しテープも使いましたけれども、圧倒的にテープ使わなかったし、なんか来年もこのクリップは使えるわけだし、エコなんじゃないかなと思っております。そしていつものお手伝い、先生の作品の生け込みでございます。なんと今年はですね、高校から先生が華道部で関わっていらっしゃる、あの高校から譲り受けた椅子を組みまして、でそこに吉津っていうの、すだれっていうのみたいなものを組み合わせて天井から吊ってみたりとかですね、そしてそこにガラスの花器をセット、いろいろ斜めでいろいろドキドキする感じです。もちろん針金でね、ちゃんと止めてあるんだけれども、そして水の重さとかでね、ずれないようにはなっているんだけれども、でもやっぱりドキドキはするよね。倒れるときはどんなにきっちりしたものでもきっと倒れるとは思うんだ。でもやっぱりわざわざ斜めにしてあるあたりがちょっとドキドキしますね。そんな椅子を組んでいるところはですね、写真に撮ってみるとどう見てもお花を準備してる、お花の準備をしているというよりは舞台装置を作っているようにしか見えませんでした。舞台装置といえば舞台装置ですよね。というわけで、そんな装置に、実際にお花を生けていくのはもちろん先生なわけです。宮永とか兄弟子とかお手伝いするものはですね、絡まっているお花をほどいたり、やっぱりこうお花屋さんからね、束で来るときにお花同士が絡まってしまったりすることもあるので、それをほどいたり、いいお花を寄ったりというか、先生が必要とする枝ぶりなお花とか長さなお花とかを探したりとかですね、これは役に立ったり、それ違うってなっちゃったりするわけなんですけれども、そういうお手伝いをしたり、あとは切れっぱしやゴミを片付けたり、水風船を膨らませたり。そうなんです、今回先生の作品には水風船が、ええ、水風船ですよ。大事なことなので3回言ってみました。大活躍しておりました。ちなみに会期中は宮永敵屋のお姉さんのようなことをやっておりました。実は作品の中にね、金だらいがあったんですけれども、その中に水風船を入れて 見に来てくださったお子様には無料で、そして大人の方には一回100円で、水風船の、なんていうの、ヨーヨー釣りをしていただいていたのでございます。なので、取れたらね、なくなっていくので、宮永は2日間、ちまちまと水風船の補充も担当しておりました。結構ね、意外にちっちゃい子が上手だったりとか、某流派の先生がとっても上手だったりとか、なんか、子供に帰って楽しんでいただいてる。で、子供はもちろん楽しんでいただいてる。そんな素敵な空間になったんじゃないかなと思っております。さてさて、というわけで今回の自分の作品なんですけれども、まず使った花材。トルコキキョウ、ピンクと、あと薄い紫。そしてミスティ、これはふわふわしたお花ですね。そしてドラセナのサンディリアーナとキキョウラン。の、まあ、4種類というか5種類でございました。なんでグリーンが2種類入ってんのというのはですね、お花をほどいた時の宮永心の叫びでしたが、まあ、気を取り直しまして、とりあえず、キキョウランから行きましょう。これはね、まっすぐで、こう、スーッと、なんて言ったらいいの？剣みたいな、まっすぐな葉っぱなんですけれども。そうなんですよ。宮永は、葉っぱが苦手でございまして、長さとかさ、悩んで切り刻んで昆布みたいにしちゃうんだよね。だから、よくこのタイプの葉っぱを見ると、宮永昆布と呼んでおります。でも、一緒に来ていたドラセナも苦手だったので、というかまあ作品のイメージ的にはキキョウランの方がいいかなというわけでキキョウラン。そして真ん中にドラセナを入れて、まあいわゆる躯体、お花を乗っけていくというかお花をね崩れないように入れていけるような土台を作ろうとしているのですが、ドラセナがうまく止まらなくて入浴してしまう。ズブズブと牡蠣の中に沈んでいってしまう。というわけでですね、若干苦労したんですけれども、引っかからないとダメだよね、ということで、さらにミスティ投入。ようやくお花が止まり始めました。そしてトルコキキョウを2種類、バランス良くなるように、というふうに考えながら入れていきまして、さらにミスティ。そして、先生のアドバイスでキキョウランも足して、華やかに。力は出し切った。出し切ったよ。でも、あれ？ドラセナ、どこ行った？って感じに埋もれてしまいました。そんな宮永の悲しみをですね、横から見れば見えてるわよ。と、周りの先生方からのお慰めをいただいて乗り越え、どうにかこうにか宮永の今年の作品は完成したのでありました。初めての投げ入れを、まあ、いけ、切ったということで、先生方にも頑張りましたというふうには褒めていただいたんですけれども、もっともっと素敵な作品がいけられるようにしていきたいなと、もっともっとお花を生かしていけるように、なりたいなぁと思ったのでございます。本当にね、ドラセナいたんだけど全然活躍が見えないものね。また来年頑張ろう。やっぱり得意な花材、ちょっと苦手な花材っていうのはあると思うし、あって当たり前だとは思うんだけれども、本当にドラセナってね、いろんな種類があって、よく使われる花材なんですよね。で、蘭の葉っぱもやっぱりよく使われる花材なんですよ。この辺とのね、相性を良くしていきたいなぁと。よく出会うものと毎回うわっとか思ってたらさ、なんかね、それだけでちょっと負けた気がするじゃないですかって、勝ったとか負けたとかお花で言ってちゃいけないのかもしれないけれども、そうだよね、勝ったとか負けたとかじゃなくて、
もっとドラセナや昆布たちと、いや違う、葉っぱたちと仲良くしていこうと思います。というわけで、今年の車中展古流大観流いけばな展も無事終了したのでございました。これからも宮永の華道家への道は続いていくのでございます。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。というわけで、今週もお知らせがございます。9月11日水曜日から16日月曜日まで、群馬県高崎市にあります洞窟観音というところで、洞窟観音生け花4人展が開かれます。これは洞窟観音内に安置された33体の観音像に合わせてお花を生ける作家4人による合同展です。まんまやね。ちなみに時間は10時から16時の間見ることができます。洞窟観音の入園料は800円。20度以下に保たれていて、なかなか中涼しいらしいですよ。まだまだね、暑い日もございますので、お近くにいらっしゃるような時は覗いてみてください。というのも、またもや宮永お手伝いに伺います。これは宮永も楽しみです。というわけで、この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページにもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかるかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは